反骨精神と意地。1988年度花園初出場を決めた秋田県立男鹿工業高等学校のモット
ー、藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、ラグビーマガジン編集長おなじみの田村和弘さんです。この後お迎えします。まずはこの1ヶ月、大学ラグビーから関西大学リーグ天理大学、5シーズン連続で優勝を果たしました。準優勝同志社大学です。コロナ禍によって、参加校の総当たり戦ではなくて、昨シーズンの奇数順位と、偶数順位を2つに分けて、で同じ順位同士がこうぶつかってこう順位を決めていくということです。で関西からは今年は全国選手権3校出場するので、天理同志社、そして関西学院大学を破った京都産業大学に決まりました。関東大学対抗戦、早稲田大学、慶応大学の伝統の一戦は11月23日東京の秩父宮で行われ、早稲田22対11で勝ちました。12月6日の早明戦、明治大学は早稲田大学を破り、優勝争いを制しました。なお来年1月11日に行われる全国大学選手権のファイナル決勝、東京の国立競技場で開催されるということが決まりました。これは嬉しい情報ですね。オーストラリアで行われたトライネーション、南アフリカが参加しないことによって、そう呼ばれることになったんですけれども、アルゼンチンとニュージーランドの試合、アルゼンチン25対15でオールブラックスを破りました。公式のテストマッチ30試合目にして初めての勝利です。ものすごい魂を感じる試合でした。11月29日埼玉の熊谷ラグビー場で男女セブンズ日本代表と女子の15人制サクラフィフティーンのチャレンジマッチが行われました。来年の東京オリンピックの代表選考、それから15人制のワールドカップがあります。その選考を兼ねた、いわゆるこう紅白戦でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この季節、ますます編集長忙しいと思うんですけれども、改めて略歴を私の方からもう一度おさらいします。1964年10月21日熊本に生まれまして、鹿児島中央高校野球部、早稲田大学、GW クラブ、これはラグビーの本当にこう古いクラブです。1998年ベースボールマガジンに入社、ラグビーマガジン週刊ベースボールなどを担当して、今の編集長の仕事をしているということです。現役時代のポジションはフッカーでした。田村さん、今回花園が100回大会ということで、いつもより出場校が多くて、そこにまたいろんな物語があって、
そうですね、
もちろんそのカバーされてきたと思うんですけど、
そうですね、まず出場校がね、通常より13校多い64校のはずだったのが、選抜大会が中止になったので、そこの優勝校の都道府県に与えられるはずだった1枠がなくなって、最終的に63校ですね、で全ての出場校が決まって、オータムチャレンジっていって、各ブロックごとに地域の2位のチームが集まって試合をやって、また出場権をかけて戦ったわけですけど、これが意外と面白かったですね。
先日もね、國學院久我山が、東海大相模の まあ、惜しくも敗れると、うん、あれなんかも新聞に簡単なこう結果が出る、うん、しかしそれじゃ済まないような内容でしょうね、うん、きっと。
そうですね、まず東海大相模が神奈川県の決勝で、うん、こう党員にすごいもう食らいついて、うん、そういう試合をした後だったので、まあ、力はあるのは間違いないんでしょうけど、一回ねそういう戦いをした後にまた本気の戦いというか、うん、ベストのパフォーマンスができるのかなと思ってたけど、見事に勝ち抜きましたね、これはやっぱりこう本当の力があるんじゃないかなと思って、全国も楽しみですね。
国学院久我山も東京のその予選の決勝では早稲田実業に、うん、まあ、どちらかというといいところなく、うん、意外なほどの完敗を喫したんですけれども、やっぱりよく立て直して、うん、まあ、好勝負をしたと。
そうですね、
そういうことですよね、
はい、で、まあ、若いチームで今年臨んだみたいなので、うん、そのチームがね、まあ、結局出られなくて、これはまた来年につながって、うん、なんかそういうところまでこう早くも1年後まで楽しみになるようなね、ストーリーができてますね。
東北ではね、決勝で黒沢尻北高校、はい、まあ、岩手の、まあ、2位だった、うん、それと、まあ、秋田の2位の小鹿工業、うん、まあ、久しぶりにこうなんか名前を聞きましたけれども、これはまあ31対14で黒沢尻北が、まあ、見事に勝つ、まあ、小鹿工業の得意のモールをね、見事に封じましたね。私見ましたけれども映像で。で、まあ、これ忘れちゃいけないのは、その黒沢尻北高校がそのオータムチャレンジトーナメント東北の準決勝では宮城の佐沼高校と7対7の引き分け、うん、まあ、いわゆるこう抽選によってまあ決勝に出たと、うん、で決勝ではまあ快勝したと。つまり佐沼高校のこと忘れちゃいけないなと思ってね、はい、もう限りなく花園に近かったと、
はい、古豪ですね佐沼は。もう昔から地方にありながら、こう実力をね蓄えて、また一時期ちょっと力を落としたんですけど、また復活してますね。
これ全国のラグビーを愛する人は佐沼高校、うん、覚えてください。7対7でした、うん、準決勝で、で私あとね、まあ、これも映像で見た福岡の第二地区、これはまあそもそもの県大会ですけれども、筑紫高校と福岡高校、これがものすごい試合だったと各方面から情報が来て、まあ、映像を見たんですけれども、ある筑紫高校の OB が送ってきた私にメール、前半福岡高校のタックルに筑紫の選手がくの字に曲がってましたで確かにそういう場面ありました。でこれ面白い試合で、まあ、結論から言うと17対15で筑紫高校は福岡高校を破って、決勝でも周遊館高校を31対10で破って花園進出を決めたんですけれども、この準決勝前半は福岡高校が15対0、後半が筑紫高校が17対0っていうね、もう痺れる試合で、前半筑紫高校が投入するラインアウトに福岡高校がなんていうか集中してこう向かい合う、その時の福岡高校のフォワードの選手の構えがね、大道芸人が銅像の真似することありますよね。ピタッてこう静止して、見事なんですね、こうピタッてみんなが動かなくて自分のこうマークをこうじっと見てる、ああこれはすごい試合だなと思って、やっぱり高校ラグビーは痺れるなと改めて思いましたね。集中というタイトルの彫刻のコンクールに出したいようなねそんな感じでした本当。でそれをまた0対15からひっくり返す筑紫高校のね、パニックにならずに、いい試合でしたね。まあ、福岡第一地区は東福岡が圧倒的な強さで勝ち進みました。で他なんか印象残った高校最近のトピックありますか？
いつもより枠が増えたことで、うん、各ブロックを勝ち抜いてきた、うん、ところに3つの初出場校が出たので、これはねまた花園の芝を踏むってことで、ね、そのチームの伝統が増えると思うので、例えば岡山の創志学園、
ね、はい、創志学園
とか東海の四日市工業、
四日市工業も初めてですか？
そうですか。あとは新潟の開志国際高校、
はいはいはい、
この辺がブロックを勝ち抜いてきたチームなので、なこう、ね、やっぱ地方にこう、うん、ラグビーに力を入れて、少しずつこう上向きになってきた、ね、高校がやっと掴んだので、うん、ここからまた、ね、新しい流れができそうですね。
なるほど、なるほど。あとはやっぱり関西の、うん、まず奈良の例によって五世実業と天理の恐ろしい私も何年か前に見て、普通のラグビーの試合じゃなかったですね、対決はね、
本当に1年間かけてこの日のためにって感じですもんね、
どちらももうもし出場したらもう、うん、どんどん勝ち抜いていく、花園で力を持ってる両校が、まあ、同じ地区、まあ、奈良県にあるということで、通常なら1校なので、毎年今なんていうか壮絶な、で今年もまたものすごい試合で、まあ、五世が勝つんですけれども、で天理しかし関西の復活、
オータム、
まあそうですね、
チャレンジの関西ですね、まあ、の近畿地区、はい、
でこれは、まあ、天理なら勝ち抜くかっていう声もあったんだけど、うん、で事実大阪
桐蔭をやっつけるんですよね、はい、うんうん、これも大阪桐蔭がまあそこでは一番かなという声もあったんだけれども、うん、しかし決勝であの報徳学院、
はい、分からないもんですね、これ本当に、
うん、やっぱ高校ラグビーはいいですね、あの負けたら おしまいっていうのは賛否あるけれども、うん、やっぱこう人間の心が動くっていうか、うん、ある良さが、私こちょっと余談なんですけれども、これあの高校野球の木内監督っていう、
はいはい、
あの上層学院、うん、まあ、その砦二高でね、昔まあ優勝して、うん、甲子園を制して県立の高校で優勝して、まあ、上層学園に行った名将、うん、あの人の追悼の、まあ、コラムをスポーツ雑誌に書くんでいろいろ調べて、うん、まあ、私も新聞記者時代何度か話したことあるんですけれども、今から5年前の映像のインタビューが出てきて、うん、上層学園の教え子西ってあの巨人に行った選手がいましたね、はいはい、でそういう話をするんですけれども、西は軟球野球だったってんですね。どういうことかって、中学が普通の中学で軟式の普通の部活の野球部だった、うん、で、まあ、要するにだからいいんだっていうことですね、うんうん、中学の軟球野球ってのはねって、高校野球と一緒で大会が2つしかねえんだよって、うん、3年生2つしか大会がないんだ、だから勝ちにこだわる人間ができるんだ、うん、で今の公式の、うん、今の選手はみんなクラブでやると、月謝払って野球やんだからってでこのクラブってのは、ね、10も15も大会があって、うん、10勝5敗みたいな世界を生きていくんだと、うん、でだから高校に入った時に勝負にこだわりがなくなるんだっていうことを言ってるんですね。これも反論はもちろんあるでしょう、うん、しかし一つのやっぱりこう長く野球を見てきた人の、うん、まあ、目で、うん、やっぱりこう負けたらおしまいっていう緊張感が中学の普通の中学の大会でもそうなんだと、うん、ね、ちょっとこう考えさせられましたね、うん、
でもなんかそれ厳しそうに聞こえますけど、ベンチの中で笑うようなチームを作ったんですよね。
そうそう、まあ、根底にはね、うん、勝つってことですね。
あ、そうなんだ。
勝利が人間を育てるんだっていう、うん、野球で人格を形成するんじゃなくて、うん、勝利によって形成するんだっていう、うんうん、まあ、そういうことを言うんですね。で、あの砦二高の話だと思うんですけど、わんぱく坊主が甲子園で勝ったらね、うん、あの勉強の合宿をするっていう騒ぎが起こった。でそれは何かっていうと、優勝したのに落第したらみっともない。
あ、なるほどね。
でそれはね、監督が信じねえんだからその話を悪い監督だよって。つまり勝ったらね、どんどん選手はプライドできんのよって、うん、出んのよ、うん、どんどん立派になっていくんだって言うんです。お前面白いなと思って、ね、でも花園にもそういう通じるものあるんじゃないかと私は思うんですよね、うんうん、今回もそういういろいろ物語があって、で田村編集長、ラグビーマガジン編集部の見立てとしてはね、はい、花園、はい、一応優勝候補ってのはどうなりますか。
東海大行政高校、うん、東福岡高校、この辺りを中心に、桐蔭学園ですね、もちろん、桐蔭学園は、大本命なのかどうか、この県予選をね、あの結果なので、うん、でもあれがやっぱりこう聞いて、もう一回こう本物の強さっていうのができたんじゃないかなとは思ってます。この3つが中心で、まあ、あと五星実業とか、その辺りがこう食いついていくんじゃないかなと思ってます。
五星実業は武田監督が最後の、
まあ 一応ね、
一応その
一応最後ですね、
定年というか、はい、まあ、いろんな形で関わるかもしれませんけれども、うん、まあ、選手にも OB にもなんかそういうことを菊谷さんも話してましたね、うん、最後だから、うん、
まあ、とにかくね開催してほしいですね、
うん、まあ、ぜひそうなってほしいですね。であと、まあ、花園、私はなんか勘に過ぎないんですけど、京都成章が意外とし
ぶといですね。なんかあのディフェンスはすごいですよね、
で前回こう割と強力フォワード、うん、大型フォワードで強いって言われて、ちょっとこう、
そうですね、あの思ったようなところまでいかなかったですもんね、
はい、意外とそういう次の年でこうなんかいろんなことがずれて、うん、成果として現れて、うん、結構いくんじゃないかな、うん、
いや楽しみです、
で私大学ラグビーの解説を J スポーツでよくすると、京都成章の選手がもういかに各大学で活躍してるかっていうのを知らされる
んですね、うん、そうですね、早稲田大学で言ってもね、うん、今7番の村田神保選手とかね、彼はね、去年の京都成章から5人か高校ジャパン候補に選ばれて、うん、4人が受かって自分だけ落ちたと、その屈辱が今あのパワーになってる。
もうあの必ず現しますよね、
はい、それで京都成章はディフェンスのチームだと、うんうん、それなのに自分はディフェンスで落とされたと、うん、高校ジャパンを、それが悔しくて悔しくてって言ってました。
なるほど、それが今の奮闘に、
そうですね、はい、
実際その早稲田大学の中で聞いてますね、彼の存在が、ね、うん、
いい選手ですね、
こうなんか問答無用に前に出てくるっていうのがアクセントになって、うん、ね、誰かがあれ明治の選手みたいだなってお客さんが言ってましたけど、うん、なんとは京都成章ダークホースっていう私感じがす、うん、分かりません。これはまあ一般論ですよ。私もこうラグビーの予想をするときに直前になると結構当たるんですけど、うん、試合前のウォームアップ見たり前の日ぐらいの感覚では分かるんですけど、今の段階ではなかなか分からないですね、まあ、
まあ、ラグビーマガジンも毎年あの花園ガイドを作るんですが、過去最大のページ数なので、
そうですよね、
当然
その分忙しい、
大変ですね
あれはね緊張するでしょ。
そうですね、
選手にしたら一生に一度っていう選手もいるし、
は
い、
やっぱ監督さんもこのガイドは選手が棺桶の中に入れるようなもんだから最終的人生の最後
100年経ってね、そうそう、例えば
人生の最後に持っていくものだから心を込めて作ってくださいそこまで言われ
ると怖いですね、
すごい緊張ですね
、はい、ところがね人間のやることですから、
いや本当ですよ本当ですよ
相当注意してても、私なんかもよくありますけど、思い込みで間違えちゃったりね、
なんでこんな間違いしたんだろうっていうのがあるんですよ、
ね、あるんですね、本当
に。トンガからの留学生の中学時代のスポーツが野球になってたりして、よく考えてみたらないじゃんなんで間違いだっていうのがありました。
それがなんかみんなで読んでもスッと通っちゃうんです
よ野球やってたのかと思っちゃうんですよね、その時はありえないです
しかしあのガイド本当楽しみですね僕あれのガイドで好きなのはあの憧れの選手ですけど、なんていうのなんでしょう、
憧れの選手があります、
あのあそこにジャパンの選手とか大学で活躍してる選手とか、うん、まあ、世界の大物ではなくて、うん、あの1学年上の先輩を書く
先輩っていうのがいい、
あれがねたまらないんですね
でもそれをね突き詰めるのが大変なんですよただ名前だけ書いてある時があるのであ、それは誰なんだって話になって、
あ、なるほどなるほど、なんとかなんとか
先輩
私その先輩嬉しいだろうなと思ってね、
本当ですね、
もうそれが青春の証ですよね、うんうん、しかも その先輩は花園に出てなかったりするとまたこれがね痺れるんですよね、 その1学年後輩がその花園に出た選手が自分の名前をそこに書いてくれる
って、うん、でもこれもやっぱこう流れがあって、ワールドカップがあった年はやっぱりワールドカップに出た選手の名前がバーッと並んで、翌年その翌年ぐらいまた先輩が多くなって、またワールドカップがあるとワールドカップの選手が多くな
って、ワールドカップの頃先輩だった人はちょっとついてないんで
そうですね、はい、
なるほどね、まあ、以上ちょっと高校の話題を進めましたけれども、100回大会12月27日から2021年来年1月9日まで花園で行われます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく、 LINE の先へ私の夢が、
この曲は日本代表の女子ラグビーの応援をしている西南商事っていう会社が作った女子ラグビーを応援する、まあそういう歌です。で、先日熊谷ラグビー場で女子のセブンズ代表と、男子のセブンズ代表、そして15人制の、女子日本代表のセレクションマッチがありました。これはもう来年のオリンピックに向けての、まあ、セレクションの一部っていうのと、来年女子のワールドカップがニュージーランドでありますが、それに向けてのセレクションマッチというものでした。これ見に行った方の話を聞くと、やっぱりこう女子 あのセブンズとか15人制のレベルがすごく上がってるなっていう話が出ていたので、これから女子がもっと進化して、まあ、メダルを取るとか、ワールドカップで強豪国に勝つとか、そういうものも楽しみにしてくれるファンが増えてくれるといいなと思ってます。
あの日の熊谷、やっぱりその選手たちにとったら、そのちょっと待ちに待ったっていうところあったんですか。
そうですね、まず、まあ、試合が久しぶりだったということと、うん、3つとも、男女のセブンズも15人制の女子も、うん、ほとんど国内で試合をしたことがないんですね。
アイデコツアーっていうか、
まあ、そうです、まあ、年に1回、最近はこの女子はワールドセブンズシリーズの北九州大会があったので、うん、はいはい、3年間ぐらいはありましたけど、うん、ほとんどはもう海外のツアーだけで、日本のファンの前であのジャージを着て、プレーできるのは本当に限られて4年に1回ぐらいとか、そういう機会だったので、やっぱりこうファンが見てる中でやる緊張感というのはあまり味わったことがないので、ヘッドコーチとしてもこういう機会が求めていたものでありがたいというふうに言ってましたね。
あの日は私はあの関西大学ラグビーの解説で京都にいたので見ることができなかったんですけど、うん、取材されてて燃えてるものを感じました。
そうですね、こう同じポジションで、例えば女子セブンズの原若葉選手っていう足が速い選手がいるんですね、うんうん、新潟出身で、岩見智翠館高校に行って慶応大学に学んで、チームは東京ってい こう、どんだけラグビーが好きなんだっていうような感じなんですけどまあその選手が日本代表、セブンズの日本代表だ、堤ほのかってい こうエースが足が速い人がいるんですが、その人にこうライバル心があって、バチバチで試合中もタックル行って、外されて自分またタックル食らってっていうような、
あ、ちょっと
面白かったですね。
はい、まあ、2人とも俊敏で速いです。
そうですね、背格好も似ていて、ポジションもかぶっているので、本当のライバルっていう感じで、
ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんとお送りしています。後半、来年新年1月16日に開幕する、トップリーグ、待ちに待ったという感覚になりますね。について、最新情報、編集部が得ているさまざまなニューストピックを、伺います。まず開幕試合ですね。東芝ブレイブルーパスと NTT コミュニケーションズシャイニングアークス、東京国立競技場で行われると、先日発表されましたけれども、はい、嬉しいニュース。
嬉しいですね、1ヶ月前からこうメンバー発表してほしいですね。
で盛り上げてほしいですね。本当そうですね。本当そうですね。で、一応その、感染対策として 50% 観客、そこを限度にすると。それでも単純に考えると3万人
は、ね、3万人ぐらいは、はい、
入ってほしい。
入ってほしいですね。
で、東芝 NTT、コミュニケーションズ NTT コムと略しますけれども、NTT コムにこう日本では非常にこう人気のある、敵役なのに、人気のある人がこう入ったラグビーマガジン新しい号でも早速インタビュー、表紙にもなってますね、
はい、
グレイグ・レイドロー、
はい、
スコットランドのスクラムハーフですけれども、この人はどんな決意で日本に来てる印象ですか？
ワールドカップですごく日本の印象よく持ったみたいで、でも年齢重ねてるので最後はやっぱりそういう国でやりたいっていう、思いで来てくれてますね、リーダーシップの面で、秀でてる、彼が一人いると試合が変わる、チームの雰囲気が変わるっていう評価が常に、持ってる選手なので、そういう選手が来るっていうのはあんまりないですよね。
そうそう、これだからこうどういう化学反応が起きるのか、チームに、NTT コム、ちょっと興味深いですね、なんかこうレイドローっていうとものすごい寒い霜の張ったようなスコットランドの長い芝生のグラウンドでこうひたすらキックをするみたいな、そういうゲームもできる、
はい、
こういわゆるこう南半球のどんどん展開していくラグビーに限らずですね、そういうスクラムハーフが来てどうなるのかなと。特にスコットランドっていうのはそういう人口の層からしても対象したり常に強力なチームを編成するというより粘って誇りをかけて接戦をものにしていくという、そこのリーダーがやってきたと、非常に楽しみですね。
こう NTT コムの選手は英語勉強しておいた方がいいですよね。試合中とかいいこと言ってもよく分からなかったらこう一つになれないですよね、
しかもちょっとスコットランドの名前のこの人のおじさんロイ・レイドローっていう選手がやっぱりスクラムハーフでね、スコットランドの、1983年のブリティッシュ&アイリッシュライオンズ、それから1987年第1回ワールドカップのにも出場してましたけど、私この人は1991年のワールドカップ、ジャパンがスコットランド、あれはいわゆるイングランド大会だったん で、スコットランドで試合するときに、グレイグレイドローのおじさんの多分クラブを借りて練習したんですね、でこの人は見に来てたんです、そのおじさんが、当時のスコットランドのもう引退しましたけど名スクラムハーフで、私ちょっとこう拙い英語で、私は知ってたんで、レイドローだと思ってちょっと胸が、これまだ若かったんで、これはすぐときめいて話しかけてたら、僕はねすごい覚えてるんですけど、ジャパンのコンビネーションをこう練習してたんです。相手をつけない。こう15人でさーってこう回していく昔の練習。それをね、本当に大げさに言うと1分見て、本当は5、6分見てたと思うんですけれども、9番と11番がいいって言ったんですよね。で、堀越と吉田だったんです。そのセッションはですね、変わるんですけど、メンバーを変えながらやってましたけれども、彼が喋った時は堀越と吉田で、この9番と11番がいい選手だって、さっと言ったんですよね。やっぱりこう名人、実際いい選手なんですよね。やっぱりね、すぐ分かるんだなと思ったの、すごい覚えてます。で、そのクラブでね、地元の年配の女性の人たちがこう集まってね、記者の私たちにもサンドイッチと紅茶をこう振る舞ってくれて、そのサンドイッチがものすごく美味しかったってのを今まざまざと思い出しましたけどねいい時代だったな、あれ。まだアマチュア、一応こう形式としてはアマチュアのワールドカップ、
そうですね、あの当時、90年代前半まではね、いろんなグラウンドに行くとね、本当インターナショナルの選手と触れ合いましたよね、例えば、ブリティッシュアイリッシュライオンズが、ニュージーランド遠征に行った時とか、今日はここで何時から練習するってアナウンスしてましたもんね、当時はね。
そうそう、
で一般の人が見に行って、
そうそう、でみんなこうね、まとわりついて、そうそう
僕もその時行ったんですけど、たまたま見に、
そし
たら選手に、 お前どこに泊まってるんだって言われちゃってアンダーウッドの兄に言われて、多分なんか誰かと勘違いしたと思うんですけど
あのサモアの古い友達
本当に近づいてきてお前どこ泊まってるのって言われてあそこのホテルだよって言われて、ああそうかって言われたんですけど、
ロイ・アンダーウッドね、イングランド の空軍のパイロットで、あのウイングでね、あのアジアの血が入ってる、
マレーシアの、ね、血が入ってる、ね、
精悍なもうものすごいスター選手でしたよね、はい、懐かしいですね、はい、なんか
でも何も起こりませんでした、聞かれただけで
で、まあ、レイドロー、それから、このラグビーマガジン、非常に面白い、興味深いな、マカドレ・マピンピ、
マピンピ、
ワールドカップの記憶、新しいと思いますけど、はい、あの優勝したスプリングボックスの、うん、まあ、もの恐ろしく俊敏な、うん、速いウイングですね、うんうん、インタビュー
しました。はい、はい、まあ、コロナなので、マスクをして、ボソボソ喋ってくれた
あの NTT ドコモ、ね、こちらはドコモですね、はい、ドコモに入団した、
はい、マスクでボソボソ喋るタイプだったので、なかなか難しかったんですけど、
そうかそうか、はい、ソーシャルディスタンシングを保ちつつ、マスク越しに英語を聞くっていう、はい、
でボソボソ、もうチームの通訳の方が一生懸命やってくれて、いろんな話を聞かせてもらって。シアコリ氏がすごく、うん、貧しい貧困地域から出て頑張ったキャプテンになったっていう、話がね、大会直後すごい有名になりましたけど、マピンピはもうさらに、もっと田舎の方で、っていうところから巣立って頑張って今の地位を掴んで、25歳超えたぐらいからやっとね第一線に出てきたんですよね、
あのマピンピという選手は南アフリカの代表スプリングボックスに選ばれる人間としてはちょっと異例のコースですよね、
う
ん、こういわゆるエイジレベル年代別の代表になったり、うん、強い私学のものすごい強豪の高校に、はい、で活躍したりという経験を経ずに、うん、
自分の試合は誰も見てなかったって言ってましたね、そういうスカウトみたいな人は誰も来るような、高校じゃなかったし、うん、まず大会にほとんど出ないって言ってました、はい、
それがなんかこう地域のそのプロのクラブが破産をして、
そうです、
選手がみんないなくなっちゃったんで仕方なく、はい、いわばその辺にいる選手を呼んできたらそこで活躍して目に留まった、
ボーダーブルドックスっていうその地域の、カリーカップに出るチームかな、そこが破産したのでもうプロ選手を雇ってらんないっていうことになって、地域のいいやつっていうのを集めてみたら、その中にマピンピがたまたま入ってて、そこから、トライを重ねて一気に飛躍できたって
言ってましたね。そうですね。で、あまりに突然のことでパッと選ばれて、ファーストクラスの試合に出たら、バッと走ったら誰かが見てたって、まあ、本当にこう人間万事採用が馬っていう、
本当そうです、彼の場合は特にそうですね、
本当しみじみそう思いますね、
顔がすごい小さかった、頭が小さかったです、
あの頭が揺れないんですね、走るときね、カーンってステップになるとき、中心線はこう変わらないっていうか、
頑張ってほしいですね、
ジャパンのとき、ちょっと憎たらしいトライを奪われた、
本当ですね、はい、
あれこう田村優が対面に
立って
ね、あのスクラムのショートサイド
走り込んできてね、外して、
あれ僕は田村、その人に聞いたら、あのもう燃えてたんで調子に乗って立っちゃいましたって本当はこうルール上あれぐらい幅があるときはもっとこう例えば足の速い選手を置くとか決まりがあったようなんですけども、もう燃えてますからね、あとまあラグビーマガジン最新号を見ると、まあ、見出しのところにもアーロン・クルーデン&ベン・スミスと、
はい、
これ2人、まあ、オールブラックスの、はい、まあ、10番、うん、まあまあ、15が多かったですね、うん、メンスミス、うん、これは神戸製鋼、
はい、またいい選手取りましたね、
これまたいいの、どうなるんですか、
お手本ですよね、ベン・スミスとか特にね、
ベン・スミスは私はもう長くベン・スミス派を自称してるだけですけど、はい、なんであのワールドカップの準決勝でベン・スミスを出さなかったかって今でも、
本当ですね、
ハンセンさんと当時の監督の仲良かったら聞きたいけど、でクルーデンはあのボールを動かす、
はい、
ランをする、まあ、10番でしたね、うん、組み立てるっていうよりも
才能にがねあってね、はい、
どんな小さいスペースでもキャッと入り込んでいって、抜いたり崩したりしていく、あのクルーデンは2009年ジュニアワールドチャンピオンシップでしたっけ、
ジュニアラグビーチャンピオンシップ、そうです、
あのいわゆる U20 のワールドカップ、
ワールドカップです、
はい、あれは日本大会だったんですけれども、はい、あの時のオールブラックスのキャプテンもしましたね、まあ、その時から、まあ、光を放ってました、ちなみにあの時のジャパンのキャプテンは有田
竜兵です、
竜兵でしたね、
はい、でもあの時、まあ、結局そんな上までっていうか勝てなかったですけど、燃えましたよね、こう見てる方、
ね、いやあれ面白かったですよね
面白かった、
面白かった、
勝てなかったけどやるな日本っていう感じもあったし、
なんかあれがつながってる気がしますね、は
い、
考えたら2015年2019年、
一体感ありましたもんね、
こう一つになってジャパンがガーッと力をぶつけたら案外通じるぞっていう、
いい大会でした、
その時のまあ主役の一人クルーデン、 ですね、まあ、ついにいろんな経験を経て、まあ、いわば日本にまた戻ってきたというか、うん、そんな印象もあります、うん、トップリーグについてなんか、
まあ、とにかくどこのチームも補強がすごいですよね、うんうんまあ、もちろんワールドカップ直後っていうか1年なんであのサバティカルって言って半年行ってきて、はいはい、今シーズン行ってきていいよっていうのはありますけど、うん、それでもやっぱり日本のチームの強化の本気度と、うん日本でやりたいっていうね、うん、選手のその辺が合致してこういう状況が起きてると思いますね、
まあ、トヨタ自動車に、ね、マイケル・フーパー来る、はい、
サントリーにボーデン・バレットこれはすごいですよね
恐ろしいですね、
はいボーデン・バレットはそのトライネーションズ今年のこの間アルゼンチンとオールブラックスが、はいオールブラックスの今シーズンの最後の試合だったね、あれが終わったらもう日本に来るもう、
まあ、来てるんですね
もう来てると思いますよ、はい、
どうなるんでしょう想像がつかなくなってきます、ね、
いや本当ですよ、
トップリーグに今度来る有力な海外の選手名前を挙げてるだけで放送時間が終わっちゃうような、ね、
もう覚えられないですもん、まあ、マピンピが入った NTT ドコモには、ねうん、DJ ペレナラが来るじゃないです か, そうです、ね、これも楽しみですよね
この人も人気がある、
ねね、リーダーシップもあるしね、
うん、この人のレフリーとのコミュニケーションも、ね、面白いんですよねなんかみんな英語ですね
あそうですよその辺がね日本で見られない可能性もあるんでね
うんなるほどなるほど、うん、
パナソニックにはハドレーパークスウェールズ代表のセンターとイングランド代表のジョージ・クルーズっていう
クルーズシップイロック、
ね、こんなイングランドのロックが来るなんてちょっと、まあ、ジェフ・パーリングもいましたけど、まあ、こういうこうがっちりしたタイプのイングランドのロックが来るってこれまでなかったですよね、
でやっぱりねイングランドのプレミアシップっていうのは、うんまあ、いわば非常にお金のある、うんまあ、リーグというかコンペティション組織であって、うんだからこう日本に来る理由はなかなか見つけづらい、
そうですね、
本来は、
う
ん、でももう来るっていう選手がこう出現し始めた、
うんうん、多少は今プレミアシップとかもあのクラブがコストカットっていうか、はい、サラリーカットしてるので、
まあ、そのコロナの影響、
はいはい、それで少し日本に1年は来たいかなっていう選手もね、うん、増えてるので、
でまあこれだけ選手がこういろいろこう集まってくると予想するのは難しくて、なんかこれまでの戦績が関係なくなるようなイメージになりますね。実際はそうじゃないんでしょうけど、
ね、そうですね、
まあでもその点宗像サニックスあたりは
だいぶ揃ってきましたよ、
ね、意外とこう、はい、来てますね。
レメキ選手もいるし、はい、あの小野光成も、久しぶりに九州に戻ったし、
古巣に帰った
と、はい、そうですね、その辺がみんな揃うとだいぶ、うん、これまでの雑草集団の、うん、あの匂いはありますけど、うん、もう雑草じゃないかもしれないですね、はい、
でもその実力者たちが雑草になってほしいですね。
そうです ね,
ね
なってますけどね、はい、みんなすごいこう宗像が好きになって、みんなで海でクールダウンしたりって言ってますよ。
あ
サニックスの若手がもうみんなレメキさんレメキさんつって、あのすごくこう信頼してるらしいですね、
は
い、
大体海外の選手好きなんですね。
そうですね。そうですね、はい、あのニュージーランドに似てるとか、うん、オーストラリアの僕の住んでたところに似てるとか、うん、そういう選手は多いですね、はいはい、
あとこうトップリーグでちょっとこう注目するとか興味深い何かあります？
久保田なんかやっぱバランスいいですよね、
うんうん、
マルコム・マークスもね映って、まあそういうビッグネームもいますけど、ライアン・クロッティこれはもう2年目になりますけど、
渋い、
はい、ああいうリーダー的なね選手取ったり、うんまあ、日本人もね立川とかまだまだやりますし、うん、で岸岡とかもいるじゃないですか、早稲田から入ったね、なんかバランスがいいかなと思っ て, て、ね、
まあでもいずれにしてもチケット買って見に行きたくなると
思いますよ。
そういうチームですねの一つですね、
はい、先日あの東芝と久保田ですね、うん、あの府中でやったので、うんそれのプレシーズンマッチの、オンラインで流したんですけど、視聴者が17万人っていう数字が出てるんですよ。びっくりしません？17万人って。
やっぱりワールドカップのまだっていうことですか？
なんですかね、びっくりするような数字だったらね、
まあ、みんなが、待ちに待ってるというか、まあ、飢餓感があると、
はい、
まあね、あの、うん、中断してしまったトップリーグがこうまた始まると。
と思いますよ、うん、まだあの熱は残ってるし、うん、シーズン途中で終わってしまったので、早く見たいと思ってる人もいるし、うん、去年もやっぱりいい選手来たじゃないですか、海外から、うん、その選手たちが5試合6試合で終わっちゃってるので、その選手たちの活躍もだいぶ時間も経ってるので、チームにもフィットしてるでしょうし、余計あのいいプレーができると思うので、うん、だいぶ面白いんじゃないですかね。
なるほど。ちなみにですけども、1月16日に開幕をして、
はい、
細かく言えばいろんなことありますけど、うん、ファイナルは5月23日、
はい、
まあ、秩父宮ラグビー場と決まってます、
はい、
まあ、その前にプレーオフがもちろんこう、はい、始まるわけですけども、割とこう長い充実した時間がこう続くと、うん、
はい、
私はあのコロナの影響がこう、まあ、広まっていった時にいろんなファンの人にせっかくワールドカップがあって、うん、残念です残念ですって言うけど私はなんか意外と、ね、こうエネルギーがたまるんじゃないかと思ってね、うん、よくその時私は答えてたのはまずあの大学が始まって、うん、意外とあの早慶戦とか早明戦ぐらいからもう一回みんな大学が飢えてるからみんなトップリーグファンも見るし、うん、まず盛り上がりますよと、うん、でそれから満を持してトップリーグが来たらね必ず盛り上がると一応こう言ってきたんですけどそうなりそうな、
そうですね、
なってほしい。
でトップリーグで、ね、活躍すれば日本代表に選ばれて、うん、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズとやれるっていうのはこれは大きいですよね。
これは本当に、
ね、
この流れはそうですね日本のラグビー
と思いますよ、
いろいろ話をしてきましたけれども、ラグビーマガジン編集長からお知らせの方は、
はい、ラグビーマガジン2月号になりますが、これの発売が12月、25日発売です。これ2大別冊付録、史上最大ボリュームの花園ガイドと、これもまあ史上最大ボリュームですね、うん、トップリーグガイド、これに関してはトップリーグとトップチャレンジリーグ、うん、両方のカラーメーカーあの半年、ぐらい役に立つものです、うん、この2冊がついて通常よりほんの少し高いだけなので、うん、ぜひお求めください。
これはもともと非常に人気のある号で、トップチャレンジリーグの名鑑っていいんですよね。
いろんなこと思い出します。
いろんなこと思い出
します。大学時代
あそこにいたかった。
そうなんですよ、
ね、はい、あの時のあいつがここにいるっていうね、あの
楽しいです。
今日あのおなじみ田村和弘編集長でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まっていく、つながっていく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています。
反骨精神と意地、1988年度花園に初めて出場を果たした小鹿工業高校秋田。小鹿工業の、まあ、当時のそのモットーというか、まあですね、内藤徳夫さんという、まあ、名将、東将にして名将にして優れた指導力のある人です。この人が、まあ、新しくできた当時創立8年目でしたね。確か秋田ですから、あの秋田工業という、まあ、巨大な壁に立ち向かっていく、小鹿のなんていうか秋田市内から来られたら田舎の子供たちを束ねて、時にやんちゃな子供たちもいたんですけれども、選手たちも一人一人をこう否定せずに理解をして鍛えて伸ばして花園へ連れて行った。なんかいいですね、こう反骨精神と意地と高校生に対して言い切ってしまう。実際そういう世界があるんですね、こうスポーツの中には。その小鹿工業が今年ですね、久しぶりにその県の決勝、花園予選の決勝に、まあ、進出をして、秋田工業に大敗をしましたけれども、なんかこう久しぶりその響きを聞いて名前を思い出しましたね。反骨精神と意地の時代があったと。で、まあ、オータムチャレンジトーナメント東北に出場して、ここでもファイナル決勝で黒沢尻北高校に、まあ、敗れました。ちなみにこの小鹿工業、1992年度ですね、秋田工業10対3で破って、まあ、花園へ出て3回戦、結局その大会で準優勝する慶光学園と21対22という試合をしてますね、まあ、敗れましたけれども、そんな時代もありました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間に再放送があります。またパラビでも配信します。それでは良い年末年始をお過ごしください。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。